杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に獨協医科大学埼玉医療センター内視鏡センター長片山康美さんをお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
片山先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は胃石に関するご質問です。まあ、胃の石ですね。これは先生、時々我々も、時々かたまにと言った方がいいんでしょうか、はい、いろんな画像で最近は偶発に発見されることがあるようなんですけど、はいはい、まあなかなか不思議なもので、そうですね、どうしてまずそもそも胃の中でこう大きくなるのか、なんで排泄されないのかという素朴な疑問があるわけですけど、このあたりいかがなんでしょうか。
やはり胃の正常な蠕動運動ですね、そこが妨げられている例に多いと言われてますので、まあ、原因の一つとしては、胃の切除、幽門側、胃の出口の方ですね、を切除した方ですとか、うん、あるいは糖尿病が、患っておって、まあ、神経障害、症状も起こしておって、まあ、そちらで、胃の運動が抑えられている、そういった方に、多いというふうに言われております。
まあ、基本的に胃の排泄能力が落ちていると、
はい、
こう考えてよろしいわけですね。
そうです。はい。
これ先生、下にこう、落ちていった場合ですけど、まあ、かなり大きくなりますけど、はい、これ下の方の腸を閉塞するリスクというのは、これはあるわけでしょうか。
あります。そのまま落ちていった場合ですね、小腸、海腸ですね、一番、末端のところ、大腸との境目ですね、海毛弁というのがある、弁があるんですけれども、はい、そちらの、小腸側のところの方に詰まってしまって、腸閉塞の症状を起こしてしまう、そういったことがあります。
うん、そこのあたりで詰めるとなると、大きさ、サイズはどのぐらいのものなんでしょうか。
やはりまあ2センチぐらいで詰まってしまうと思いますので、まあ、これはまたね、治療との兼ね合いにはなるんですけれども、うん、まあ、あまり大きなものは、やはり小腸の貫空はそんなに大きくないものですから、落ちていかないと思うんですけれども、うん、それぐらいの大きさになったものがっていう、そういうことだと思います。
2センチぐらいのサイズでもう腸閉塞の原因になり得るということですね。
なり得ると思いますね。
そうですか。はい、これは実際に胃石の大きさサイズですが、はい、一般的にこう先生のご経験も含めてですが、はい、どのぐらいのサイズの幅、はい、まあ、小さいのいっぱいあると思いますけど、はいはいはい、あるわけでしょうか。
まあ、発見されるような遺跡っていうのは、まあ、5センチから、7、8センチとか、それぐらいの大きさはあると思います。うん、
8センチとなりますと、これ先生、胃の内部かなりこれ締めてしまいますけれども。
そうですね、内視鏡で見たらもう胃の内腔はもう胃石で、まあ、締められていると、そういった状態になります。
うん、よくこう肥満者へのこう胃の手術といいますか、施術みたいなものでありますけど、ここまで来るとやはりこう痩せてくるとか何か胃の症状強く出てくることはありませんですか。
もたれ感ということはよく耐えられるということはあるんですが、まあ、これはあくまで私の経験ですけれども、まあ、食べられなくてっていうので、そういった症状がメインに出てっていうことはちょっと私はあまり経験しておりません。うん、
で、このサイズで、まあ、対処方法も変わってくるかもしれませんけど、まずどのぐらいのサイズでこう上から摘出しようと考えるか、あるいは砕こうと思うか、このあたりいかがでしょうか。
まあ、基本的にはですね、 大きいものですけれども、砕いて上から取るというのが基本だと思います。うん、というのは、砕いたものが、かけらがですね、下に落ちていったら、それで、まあ、先ほど申し上げてました通り、腸閉塞になってしまうということがありますので、なるべく小さくして、まあ、口から取り出せるように、内視鏡で取り出せるように、そういったことを目標とするんですが、実際には非常に硬くて大きいものですから、なかなかこう難しいというふうなのが現状だと思います。
ちなみにこう上から取り出す場合ですけど、大きさとしてはどのぐらいが限界になりますか？
やはり食道と胃の境目を通していくので、やはりまああまり大きいとそこを無理やり引っ張ると裂けてしまいますので、まあやはり2センチぐらいで安全にというのがいいと思いますね。
はい、これ放置してしまうと、まあ先ほどのお話ですと、まあ腸閉塞なりかねないということで、はいはいはい、なかなか厄介なものだということでございますね。
そうですね、はい。
で、そこのところで、まあ、内視鏡で取り出す、砕くって言いますが、やはり砕きにくいものがあると考えてよろしいわけですか？
そうですね、非常に硬い、まあ、日本人に多い柿による石ですね。柿遺跡は非常に硬いものですから、うん、内視鏡のいろんな器具を使っても、なかなか、まあ、壊れないという方が多いですね。
ほう。その場合は、どういった手段になるわけでしょうか？
まあ、以前から報告がありましてですね、まあコーラを飲んでいただいて、コーラをある程度たくさん飲んでいただいて、うん、そのコーラの作用によって石をまあ柔らかくする、あるいは少し溶かす、そういった方法で、処置するという、そういった方法が成功していると、そういった報告が、よく見られます。
これ先生、具体的にはコーラを、まあ、例えばどういったこう無理やり飲ますかとか、内視鏡で飲ますとか、そういったものなんでしょうか？
はい、一番最初の報告がですね、鼻から管を入れてですね、まあ、胃に管を入れて、そこからずっとこう、まあ、持続的にコーラを流すという報告が、まあ、海外でありまして、そこでうまくいったという報告があったんですけども、うん、なかなか鼻から管をずっと入れておくというのも大変なものですから、うん、まあ、一回、まあ、500cc とか、3日間飲んでもらってとか、そういう方法で、我々やりまして、まあ、うまくいった例があります。
この先生、 500cc を3日間でかなり柔らかくなったわけですか？
はい、そうですね、表面が柔らかくなって、まあ、全部溶けてなくなるということはないですけども、内視鏡で、処置しやすくなったっていう例はあります。この辺の量に関してはもちろん決まったことはありませんで、まあ、いろんな報告がされております。
うん、ただし、まあ、結構効果あるということなんですね。
そうですね、効果があるという報告が多く出ております。
これは炭酸が効いているんでしょうか、コーラの成分なんでしょうか？
まあ、炭酸の泡が効いているんだろうというのが1点と、pH が、まあ、2.7 ぐらいらしくてですね、非常に酸性に傾いてあると、そういうものが効いているんでないかというふうに推測はされております。
まあ、いずれにしても一度試してみる価値あるということですね。
はい、そうですね。試してみる価値はあると思います。
これ、今、柿のお話が出ましたけども、成因論的なものになりますけれども、はいはい、まあ、これは、まず、年齢とか性別、このあたりですと、この、どこのあたりの方が多いってありますですか？
まあ、先ほど胃の運動能が落ちてるというお話をさせていただきましたけども、それはまあまあ、がんで胃の出口の方ですね、幽門側を切った方、あるいは糖尿病が、ずっと患っている方っていうのになると、まあ、だいぶ年齢がいった高齢の方が多いんだろうと思います。
ただし全ての方ではないどころか、むしろ少数派になるわけなので、
やはり柿をもう本当に1日例えば6個食べている方とかですね、非常に、まあ、そういった柿を摂取されている方ということになると思います。
うん、まあ、そうしますと、これ先生、国によってもかなり発症原因が違ってくると考えてよろしいわけでしょうか？
はい、日本では柿遺跡が多いと言われてるんですけども、まあ、欧米の方では髪の毛ですね、毛髪遺跡というふうなのが、まあ、中心を占めるというふうに、伺っております。これはまあ、髪の毛自分で抜いてしまってそれを食べてしまうという、そういった、まあ、少しこう精神的に、まあ、問題を抱えている方っていう、そういうことに、なっておるようです。
まあ、その場合、髪の毛が胃の中でたごまってくると考えてよろしいわけですね。
はい、そうですね。はい、
普通にそういったことが胃の中であり得るわけなんでしょうか？
まあ、かなり多量に抜いて髪の毛を食べてしまうっていう、 ことにのようですので、それがまあ、いろんな、まあ、植物の残渣と絡まって、石を形成して、そういったことのようです。
まあ、確かに残渣とこう、絡まるということはあり得るわけですね。
はい。はい、
先ほど先生もちょっとお話しになって、これ胃を切除した患者さん、はい、こういう方々ってね、やはり胃の運動が悪くて、食物残渣多いものなんでしょうか。
そうですね。まあ、我々、内視鏡をいつもやってますけれども、胃を、まあ、出口、胃を門側切除した人の胃の内視鏡でも、まあ、前日夜食事をした後、禁食で来られて、まあ、通常はもう胃の中空っぽなんですけれども、たくさん残渣が残ってるっていうことはよく経験いたします。
そういった方々の胃の中でこういう、まあ、胃石になりかかっているようなものっていうのは見ることはありますですか？
小さい、まあ、遺跡の種、まあ、小さいものからもちろん大きくなっていくわけですけども、うん、そういったものを見たことっていうのはないです。
まあ、そうしますと、まあ、やはり何かもう一つ加わっているのかもしれないということです
か。そうかもしれないですね。
柿の方はまあ非常にまあ、有名といえば有名なのかもしれませんけど、はいはい、まあ、これはやはりなんかタンニンとかそのあたりの化学成分絡むわけでしょうか。
そうですね。まあ、単に、まあ、シブオールという成分が胃酸と、まあ、反応して、そういったものを、胃石の成分を作ると、そんなふうに言われているようです。
まあ、これは、例えば、まあ、体の外で実験して、やっぱり出てくるようなものなんでしょうか。
まあ、そういった実験の報告ってちょっと見たことはないんですけれども、うん、まあ、そういったことは、やってみればあり得るのかなというふうには思います。まあ、
具体的にかなりの量の柿を食べているということですね。
そうですね。まあ、通常食べる量とはもうちょっと桁違いに食べているっていう方の報告が多いようです。
まあ、日本ですと庭でなってるからということで、はい、まあ、1日本当に6個、10個とかそういう形と考えてよろしいわけでしょうか。は
いはい、そういう方も多いということですね。まあ、1個とか2個とかそんな程度じゃないぐらい、食べてる方の報告が、多いようです。
まあ、これでダメなら最後は先生、まあ、一応これ外科的な手術という手があると考えてよろしいわけですね。
まあ、最終的にはまあそうなんですけども、うん、ほっとくわけにはいきませんので、
うん、
ただ、まあ、内視鏡で取れるのであれば、まあ、私内視鏡医でもありますので内視鏡で取りたいとは思ってますので、なんとか工夫して取りたいなと思ってますが、まあ、数例の経験しかありませんけれども、まあ、毎回難渋しております。
どうも先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は獨協医科大学埼玉医療センター内視鏡センター長片山康美さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。